今日は新約聖書に入って、マタイの福音書、マタイによる福音書を学んでいきたいと思います。マタイ、マルコ、最初の4つですね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネは全部、福音書と呼ばれてます。
We're going to start in the New Testament in Matthew chapter 1. And we know the first four books, Matthew, Mark, Luke, and John, are all what we call the Gospels, right? Gospel means good news.
福音書ってのは良い知らせって意味。
You think about what good news is, right? Of course, the good news is Jesus, what he did for us.
その良い知らせは何でしょうかって思うと、もう確かにイエス様のことですよね。やってくださったこと。
God became man and he dwelt among us, the Bible says in John.
神が人間となって、人となって、一緒に宿ったって、ヨハネも書いてある。人を救うために、in order to save sinners, 罪人を救うために。
And we know he lived a perfect life and he died on the cross and was buried and 3 days later rose from the grave, right?
で、一切も罪を犯さず、なのに、逮捕されて、撃たれて、虐待されて、で十字架で死なれたでしょ。葬られて3日後蘇られたって。それを信じたら、受け入れたら、まあ、自分の罪を悔い改めたらって、じゃあ神の裁きとか、神の裁きとか、あと地獄ですね、永遠の死から救われるって。それは良い知らせ。確かに。永遠の命を得ることって。
So he died and he was buried and he rose again. And if we believe and we receive and we repent of our sins, then we're saved from judgment, right? We're saved from hell, eternal death. And that's good news for sure, right? Eternal life. That's the good news, right? The best news.
それ一番ベストの知らせ。
But here in the four Gospels, we're going to learn about this good news.
だからこの良い、福音書の中にこの良い知らせについてたくさん学びます。イエス様のこと。
Now, Matthew, Mark, Luke, and John, they all record the life and teachings of Jesus.
で、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、全部、このイエス様を通し、イエス様のこの働きとか、人生と働きとか、すべて行いとか、すべて記録されてるんでしょうね。
We know that Jesus is the way, the truth, and the life, and so no one comes to the Father but by him. So Jesus is the main thing.
もちろんイエス様がメインでしょうね、もう。もうイエス様を通して出なければ誰も父のもとに行くことはできないんですよね。
Now there's four gospels, but the first three, starting with Matthew, are what we call synoptic gospels.
で、福音書実は4つあるんですけど、1、2、3、マタイ、マルコ、ルカはここ共感福音書と認められてる。
In other words, they kind of record the same thing, just different perspectives.
でこの共感福音書ってどういう意味ですかって見るとね、まあ、同じイベントとか書いたんですけど、ちょっと異なる視点から記録してるんですよ。
John's a little different. John kind of fills in the gaps.
ヨハネの方がちょっと違う。もうイエス様の話だけ。そして同じ話も入ってあるはずだけど、書いてあるはずだけど、その隙間とかを埋めるんですしね、そのストーリーを補足するとか。
And the perspectives are different, you know? And so, as we go into these, what we're going to see is that when they wrote them, they're kind of aimed at different people.
で、視点が違うって言ったでしょ。だから、視点が違う。だから、なんで異なるのがあるってのは、もうこのさまざまな人のそのグループに向けているんですよ。例えば、
For example, Matthew is written mainly for the Jews.
これから見るマタイは主にユダヤ人のために書かれたんですよ。
And so it talks about Jesus as the King, right? The Messiah. That's what everybody was awaiting.
だから、イエス様が王だよって、メシアだよってみんな期待してた、ダビデの王座から来るメシアの話と、そういう話があるんでしょう、強調してるんでしょう。
And so we're going to see how Jesus fulfilled the Old Testament prophecies and so forth. だからもうたくさん学んだでしょ、旧約聖書の予言とか。イエス様がどうやってその予言とか成就されたこととか、マタイがたくさん書きました。
Mark is aimed at the Romans, actually.
で、マルコに福音書、マルコの福音書を見ると、このローマ人に向けてるんです。ローマ人に向けてるんですよ。
And he talks a lot about how Jesus was a servant.
で、イエス様はもうしもべとして見られる。イエス様はしもべとして見れるんでしょ、マルコを見たら。
Luke is kind of aimed to the Greeks.
で、ルカの方はギリシャ人の方に向けてるんですよ。
And so it shows Jesus, because you know the Greeks, they thought they were smart and they're aiming to be perfect people. So it talks about Jesus actually being a perfect man.
で、ギリシャ人たちってもう知的プライドもいろいろあって自分が偉いと思って、で完璧な人間を狙ってたとか、だからイエス様は実際の唯一の完璧の人間だって、そういうテーマが、あの視点がある、ルカの方で。
And then John is pointed at everyone because it just talks about there's a picture of Jesus as a son of God.
で、ヨハネの福音書はこの神の子としてイエス様を描いてるんです。だからみんなに向けてる。
So as we go through these gospels, I don't know how long it's going to take, a few years maybe, we're going to see these different things.
だから数年かかるかもしれないけど、この一個ずつこの福音書を学べば、こういう話が出てくる。でも今日はまたですよね。
Today is Matthew.
Now this was written by Matthew. A little background. Matthew, he was a disciple. で、ここマタイに書かれて、もう12人の弟子の一人でしたよね。
He had another name. He's, Levi, the son of Alphaeus. Says that in Mark, actually.
で、別名もあったんですよね。レビ。だからあの、アルパヨの子レビって、マルコの福音書の方に書いてある。
And we know that Matthew was a Jew, right?
で、マタイはユダヤ人でした。もうだからメシアのことを結構を強調してるんでしょ。書き記した時ってこの話。イエス様王様って、イエス様はこのダビデの王位のこういう継承者だよって。
He is the Messiah. He is the son of David, the heir to the throne of David. And he fulfilled all the Old Testament prophecies.
そして予言の成就とか全部あるよって。
In fact, in Matthew, the Gospel, over 120 times he quotes the Old Testament.
だからマタイの福音書の中にもう120回以上旧約聖書の聖書箇所が引用されてるんですよ。
He mentions the kingdom of heaven 32 times.
で、天の御国って32回ぐらい書いたんでしょ。で、天の御国って、まあどうでもいいと思っても、実はそれは、ユダヤ的な表現でしたよ。神の御国であって、天の御国って。
And I know it says kingdom of heaven, you might think,、oh, what's the big deal, but the phrase kingdom of heaven is a Jewish phrase. Actually,It's only pretty much just mentioned in Matthew, actually.
マタイの方に天の御国がたくさん書いてある。マタイだけ。
It says kingdom another 50 times. で、王国ってもう over 50 times, 50回以上書いてある。And just that, like last time we ended in Malachi, right? And we said with the last of the Old Testament prophets, like 400 years of prophetic silence, right? Matthew is going to show us.That the prophecy is fulfilled, right?
で、マラキ、先週マラキの最後まで学んだでしょ。で、マラキの終わりからマタイまでその間に400年間このなんていうんですかね、この、予言的な沈黙が神様からのあったでしょ。でもマタイに入るともうやっぱその予言とか全部イエス様に成就されるよっていう話。だから全ての権威があるよって。 I do think it's interesting that Matthew's name is means the gift of God, because that's what Jesus is.
で、これはもうちょっと面白いと思うんけど、マタイの名前、マタイっていう意味は、神の賜物っていう意味があるって。もうさ、もう、もちろん、さすがイエス様のことでしょうね。神の賜物って。
Obviously, that's what Jesus is. And that's what we're going to learn here. That's それを学びますよ、これから。
One more thing about Matthew before we start reading. で、もう一つのことを読む前に。マタイは、主税人でした。税を集める人でした。
Matthew, we know, was a tax collector and a Jew, right?
そしてユダヤ人たち。
And so if you kind of know the background, what that means, it means that people didn't like him.
I mean, people today don't like to pay taxes, but you know, same thing.
だから昔、主税人とかもみんなに憎まれたのもユダヤ人たちにと。まあ今も、あまり税金払いたくない人がいるかもしれないけど。
But imagine a Jewish person who's collecting taxes for Rome, right? For the enemy. They're working for the enemy.
でもユダヤ人たちでしたよね。この、全てじゃないけど、マタイの場合。ユダヤ人の主税人だから、ユダヤ人が敵ローマのために公務員として働いてたって。もうだから本当に裏切り者とみなされた。
So they're looked at kind of like traitors.And so they collected money for the enemy. And as far as how much to collect, you know, Rome said, this is how much you need to collect.
で、だから敵のためにお金集めたんだけど、まあどのぐらい集めるかってもちろん、もうローマから、もうみんなから、どのぐらい集めないといけないって分かったけど、実は、この、主税人たちがね、ローマのミニマム以上をたくさん集めて、その余りを自分のポケットに入れた。
So they knew what they had to pay Rome, but instead of telling people how much Rome wanted, they charged them more and they kept the rest. So they were rich because of their greed and their dishonesty, right?
だから、この欲張り、この強欲とか不誠実が、不誠実で、金持ちになったんでしょう。だから憎まれたでしょ、当たり前。
And that's why they were so hated, right? In fact, they were so hated, they were even hated by the Pharisees and stuff. You know, the Pharisees thought they're sinners. If you hang out with a tax collector, you're sinning.
で、霊的のリーダーたちって、ファリサイ人とかにも本当に憎まれた。だから、例えば、主税人の家に行ったら、一緒に交わって、一緒に食事したら、あなたが罪を犯しているよと認めてたんでしょう。
We know that Jesus spent a lot of time with them though, right?
でもイエス様が主税人たちとよく関わった。
But Matthew is one of these guys. でもマタイはその人の一人だった。He's a rich, greedy tax collector, you could say.
だから金持ち欲張りのこの主税人だったかもしれないでしょうね。
And still,One day, it tells us that Jesus was passing by the tax office and he saw Matthew and he said, follow me.
でもある日、イエス様がマタイに声をかけたんでしょう。私についてきなさいって言った。
And all it says is that Matthew arose and he followed him.
で、聖書に書いてあるのは、すると、マタイが、この立ち上がってイエスに従ったって書いてある。
He became a disciple of Jesus on the spot.
その瞬間で、イエス様の弟子になった。
What does it take to become a disciple of Jesus?
もうイエス様の弟子になるために必要なことは
What does it take to receive Jesus?
イエス様を受け入れるために必要なことはって。やっぱそのニーズが必要でしょうね。
It takes a need. It takes a realization that we can't be satisfied with the things of the world.
だから、世と世のもので満たされない。満足できないと分かって、分かりながら、イエス様を認めないといけないんでしょうね。
罪は死に至るはずですよね。Sin leads to death. The things of this world is at enmity towards God, the Bible says. 聖書に書いてあるのは神に敵対するんでしょう、世のものは。And sometimes, God has to bring us to that point where we realize we need a Savior. だから多くの場合、神様が、私たちが、その救い主が必要だと。気づくように仕向けてくださるんだって。Remember Jesus, he said that, you know, those who are well have no need of a physician, right? But those who are sick. I didn't come to call the righteous, but the sinners to repentance. もうイエス様ご自身も言われたのは、私が喜びとするのは真実の生贄ではない、医者を必要とするのは丈夫な人ではない、ではなく病人です。だから来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためですって。 That's where Matthew was at his life. He had stuff, but it wasn't enough. そういう状態だったんで、マタイがあって、もう物があったんでしょうね、もちろん金もあったでしょ、でも丈夫じゃなかったんだ。For all intents and purposes, he, you know, you would think he would have security and comfort and all those things, but he didn't. もうだから、世的なこの安全感とか慰めがあったでしょう。でも足りなくて、神様の、イエス様の方に従いに行ったって。But he didn't. And so he followed Jesus. And so that's kind of the background of Matthew.だからこれはマタイの背景。And we're going to see this as we study the Gospels, a lot of these stories. こういう話がもちろん福音書の学びに出てくる。You know, just, I was thinking about this, but Matthew, he keeps a record of Jesus' life. You know, what better way to keep a record of Jesus' life than use a person who keeps records for a living? The same way that Luke was a doctor, you know? で、これはちょっと興味深いかなと思うけど、マタイは主税人だから記録する仕事をしてたんでしょうね。だからイエス様の記録するのがいいでしょ、普通に仕事してる人って。神様賢いなって思って。例えばルカも医者だったんでしょうね。だから細かくいろいろ書き記した。 Anyway, let's read here. じゃあ早速一節。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。これ、系図で始まる。We're going to start here with a genealogy. To Jewish people, genealogy is a pretty big deal. And if I were to ask you today, you know your grandfather, of course. You know your grandfather? Yeah. You know your great-grandfather? Probably. You know your great-great-grandfather? No. Right?で、系図って大したことない、ユダヤ人と人としてって。例えば今にいる人みんなにね、お父さん知ってるでしょ、もちろん、おじいさん知ってるでしょ、もちろん、ひいおじいさんはまあ、ひいおじいさんは知らないっていうだけでしょね。でも書き記されたんだもん、全部ユダヤ人たちのって、もう細かく。 It showed a couple things where you came fromRight, like what tribe and so forth. だからどの部族から出てきたとか、どこから来たかって分かった、それ見たら。And it also reminded them, I think, of the promises of God. で、神様の忠実さとか契約とか全部思い出されたんでしょうね。You could learn a lot from a person's lineage. だから人のこの系図って血統によっていろんなことも分かったんでしょうね。 And I say to a Jewish person it's important, but the interesting thing is now in Israel there is no genealogy. Over time it's all been destroyed. で、ユダヤ人に対してもう大事だよって言ってるでしょ、僕は。でも実は現在、今のイスラエルの方で系図がないんだ。もう時間の経過とこういう共に破壊されたんだ。だから
のが残念なことですけど、でもここにイエス様の系図が書いてある、まあ、ルカの方にもイエス様の系図も書いてある。
In Luke 2 there's a genealogy of Jesus. It's important, you know. But for Matthew, again, talking about the Messiah and about being a Jew and the Messiah came from David and so forth, it was a big deal that he wrote it.
で、またマタイはユダヤ人で、このもうダビデから出てきたメシアだよって、アブラハムから出てきたメシアだよって話が非常に大事だったから、この系図書いたと思うんですよね。ダビデからじゃなくてアブラハムからでしょ、この系図はって。
It's from Abraham. You know, in the Abrahamic covenant, God told Abraham, He promised Abraham, from your seed, all the nations will be blessed. The Messiah is going to come.
このアブラハムの契約で、神様がもうすべての部族はあなたによって祝福されるよ。あなたからメシアが出てくるからって、そういう話だったでしょ。
And then in, oh, that's in Genesis 12:3, if you're wondering. あの創世記12章3節、そういうこと書いてあるんでしょ。And then in 2 Samuel 7, God told David too, right? Your throne will be established forever. The Messiah is going to come from you.
あと第2サミュエル7章の話だけど、神様がダビデにね、あの王国の王座をとこしえまでも固く立つよって、だからメシアがあなたから出てくるよって約束もあった。
And so we're going to see this. Now, interest, one more thing. It's going to go from Abraham to David, then to Joseph, then to Jesus.
で、この系図を見ると、アブラハムからダビデまで行って、ダビデからヨセフまで行くんでしょう。
And you might say, well, Joseph isn't really Jesus' dad, right?
で、ヨセフまでだけど、ヨセフは実はイエス様のお父さんではなかったんでしょうね。
It was a virgin birth.
少女、こういう書いてあったでしょ。
But still, this is sort of like a legal document at this point. You know, he has the right. That's what Matthew is showing here.
でも、もう立法的に見ると、ダビデの多いこの継承権があるって証拠をここに書いたんでしょう。マタイが。だから、今、2節から6節読む。
アブラハムがイサクを産み、イサクがヤコブを産み、ヤコブがユダとその兄弟たちを産み、ユダがタマルによってペルツとゼラフを産み、ペルツがヘツロンを産み、ヘツロンがアラムに産み、アラムがアミナダブを産み、アミナダブがナフションを産み、ナフションがサルマを産み、サルマがラハブによってボアズを産み、ボアズがルツによってオベデを産み、オベデがエッサイを産み、エッサイがダビデ王を産んだ。ダビデがウリアの妻によってソロモンを産んだって。
Now the first thing I wanted to point out here, I mean we're familiar with many of the names.で多分この出てくる名前とかよく知ってると思うけど、一つ注目してほしいことがあるって。系図に女性の名前が入ってる。
It says lineage, but there's women mentioned. It's kind of rare, actually.
これはちょっと珍しいんですよ。There's four women here. ここに4人の女の名前が、4人の女の話ですよね、が出てきた。タマル、ラハブ、ルツ、そしてウリアの妻ってバテシェバ。
テマー、レハブ、ルーツ、and the wife of Uriah, or Bathsheba. And we know these names, right?
で、この名前よく知ってるでしょ?
You know, the interesting thing about these names, or these women, are these are like pretty famous stories of how God showed grace, you know?
この4つの4人の女の話を通して神様の恵みってわかるでしょ?
For example, let's look at them.
じゃあちょっと見てみようか。タマル。
Tamar was the daughter-in-law of Judah.
タマルはユダの
ヤコブの息子ユダのその12人の息子いたんですよね、の一人ユダの義理の娘だった。 He was a daughter-in-law. Genesis 38 tells us the story. 創世記38章にその話が書いてある。Judah, he had three sons, Onan, and Shelah. ユダが三人の息子がいたんですよね。エル、オナン、シェラ。So first, Tamar was married to right? で、タマルはエルの妻でした。But was wicked, and so he died without any kids. でもエルが悪い人で子供がなくていなくなった。And so, because they didn't have kids, then she got married to the second son, right? で、長男と結婚して子供とか、生族のために子供がなかったから、次男と結婚したんだ。And she marries Onan, and Onan's like, I don't want kids with you. In fact, it graphically displays in Genesis 38 what he did. And so, but because of his disobedience, he dies.でオナンがタマルと結婚したんだけど、タマルと結婚したくな、あんまり一緒にいたくなかったんですね。子供とか欲しくなかった。だから神様に従わなかったから死んだって書いてある。 And so he died. And then Judah said to Tamar then, okay, my third son, when he's old enough, I'll let you marry him, right?Remember, it wasn't good for a widow to stay unmarried if she could help it. だからユダがタマルに、じゃあ今一番小さいこのシェラが大人になってからもあげるよ、結婚させてあげるよって言ったんだ。だからヤモメとかそのままずっと独身だったら良くなかったみたいな、権利もなかったし。But Judah didn't keep his promise, right? でもユダがその約束したことをあんまり絶対守らなかったと。And so I'm not going to give you the whole story, but essentially what happened was Tamar then tricked Judah to sleeping with her. だから細かくこの話はしないんだけど、もう時間だから。でもタマルが、結局タマルがユダ、義理のお父さんユダを騙して、寝取らせた。 And she has two kids, twins. で、双子ができたんだ。ペレツとゼラフ。 It's a strange story. もう変な話だ。 But she's here. でもここに名前が書いてある。 All we can say is it just shows God's grace, right?だからこれはもう全部神様の恵みだけでしょ。 That God uses all kinds of people in his plan. お計画の中にいろんな人を用いられるって、さすが神様でしょ。 Remember Rahab? もうラハブも覚えてると思うけど。 In Joshua chapters 2 and 6, right? There, she was a prostitute from Canaan.ヨシュア記の2章6章ラハブの名前が出てくるけど、カナンからの売春だったんだ。 And remember Joshua sent spies to Jericho. エリコにの方にヨシュアがいくつの何人かのスパイを送ったでしょ。でバレてラハブのところに行った。 And they got found out, so they went to Rahab's place and Rahab hid them. でラハブがみんな自分のアパートか分かんない家の中にみんな隠したでしょ。 And we know from that story that she didn't know hardly anything about God. で、カナンの人って大昔のカナンの人だけだったら神様のことはあんまり知らなかった。神様の話、ストーリーとか何度も聞いたんだけど。She heard the stories, but she didn't know God. Yet,She believed that God could save her. でも神様が、ラハブがね、神様が自分を救うことができると信仰によって信じた。And she got saved in Jericho. で、エリコに住んでても救われたんですよね、ラハブが。
と家族も and her family. In fact, in Hebrews 11, where it lists all the famous people, heroes of faith, Rahab's in there. だから新約聖書のヘブルの11章ってもう信仰にあったこの有名人のリストがあるでしょ。ラハブの名前が入ってるんですよ、そこで。もう ヤコブの2の25、ラハブも出てくる、その話。And even in James chapter 2. And then it mentions Ruth. そしてルツもここに書いてある。Ruth wasn't even Jewish. Right? Too, right? で、ルツもユダヤ人ではなかったんで、モアブ人でした。But she has her own book of the Bible. でも自分の、もうルツ切ってもあるんでしょ。自分の本もあるし。But we know her story. She was redeemed by Boaz. で、ボアズに買い取られたんでしょ。あがまれたんだから。忠実な方でしたよね。She was so faithful. And then it mentions Bathsheba. そして6節のところで、ユリアの妻だから、バテシブの話も出てくる。David committed adultery with her. Had her husband killed, had Uriah killed.ダビデがバテシバとこの不倫をした、不倫行を行って、そして夫、ウリアを殺させたんですよね。Four women. 四人の女の話、ここに。In Jesus' genealogy, イエス様の系図に入ってる。Again, a testament of the grace of God. これはただ神様の恵みの証ですよね。People are people.And even those in the line of Jesus were sinners that needed a Savior. What would you do if you're related to Jesus? Would you go tell everybody? Oh, hey, you know my kind, Jesus. You drop names at the restaurant to get the good seat. もし私たちがイエス様の家族とか親戚だったらどう思うって。偉そうな振る舞いをするとか。名前を使ういつも。いいレストランにいてイエス様の兄弟だよ。いいテーブルくれと。But we're just sinners, right? でも実はただ罪人だけでしょうね。God uses sinners. 神様は罪人を使わされてるんでしょうね。On Friday, we're in 1 Timothy 1. Exactly that's what Paul talks about here. で金曜日のバイブルスタディ第一テモテ一章を学んだんだけど、そこでちょうどこういう話があったんで、パウロの証の中に。Remember, he says, I thank Christ Jesus our Lord who has enabled me because he counted me faithful, putting me into the ministry. Although I was a former blasphemer, persecutor, insolent man, I obtained mercy because I did it ignorantly and in unbelief. And the grace of our Lord was exceedingly abundant with faith and love which are in Christ Jesus. This is our faithful saying, worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief.However, for this reason I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show all long suffering as a pattern to those who are going to believe on him for everlasting life. 1 Timothy 1:12-16. 第一テモテ一章12-16。私の強くしてくださる私たち主イエス、キリストイエスに感謝してます。キリストは私を忠実なものと認めて、この務めに任命してくださったからです。私は以前には神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし信じていない時に知らないでしたことだったので、憐れみを受けました。私たちの主の恵みはキリストイエスにある信仰と愛と共に満ち溢れました。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかし私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの上ない寛容はまず私を示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでした。ってパウロはひどい人、悪い人だったよって。 Paul said, man, I was an evil guy. But he repented. Jesus called him into ministry. でも悔い改めてミネスに任命されたですね、イエス様に。Again, this is such an important application for us. で私たちにはものすごい大事なこういうアプリケーション適用でしょうね。You know, maybe you feel like you're pretty bad. まあ自分が悪い、ダメ人間だと思ってるかもしれない。You know, maybe you're ashamed of
things you've done. Maybe you're ashamed of your family. Maybe you're ashamed of your things your family's done. まあ、そしてやったことも恥ずかしいとかと思って、もう家族のことも恥ずかしいとか、家族がやったことも恥ずかしいと思ってるかもしれない。Maybe you're just angry, you know, angry at your parents or whatever. もしかして怒ってるだけ、まあ、両親のことも怒ってるとか。God's grace is bigger than that. 神様の恵みはそういうことより無限倍大きいんですよね。そして人を変える、人を救う力があるでしょ。And he has the power to change people. He has the power to save. And he has the power to use us for his glory. 自分の栄光のためにみんなを用いる力もあるでしょ。You know, what a reminder as we look at these women and even the guys, right? They were not good guys either. Bad kings, a lot of them. We're going to see.
だからこの、まあ、女性方の話も出て もちろんあの悪い男もいたんでしょう。この系図の中にいて、これから王様の話、ユダの王様の話も出てきて、ほとんど悪い人やつだったんだ。でもさすがに神の大きな恵みの証でしょうね。 Let's go 7 から11。ソロモンがラハブアムを産み、ラハブアムがアビアを産み、アビアがアサに産み、アサを産み、アサがヨシャファテを産み、ヨシャファテがヨラムを産み、ヨラムがウジアを産み、ウジアがヨタムを産み、ヨタムがアハズを産み、アハズがヒビ、ヘゼキヤ、ヒビじゃない、ヘゼキヤを産み、ヘゼキヤがマナセを産み、マナセがアモンを産み、アモンがヨシアを産み、バビロン捕囚の頃、ヨシアがエコンヤとその兄弟たちを産んだ。
These are all kings of Judah. ユダの王様たちの名前ですよね、これは。で、エコニアが最後にここに書いてある。The last king here is Jeconiah. Bad king. But this is interesting. He was so bad that God told him, none of your descendants are going to prosper and sit in the throne of David.
で、エコニアって書いてあって、もう背景分からないと。ちょっとこの話できないけど、実はね、エコニアはものすごい悪い王様だったから、神様が彼にこういう、まあ、呪いみたいな約束したんでしょう。それは自分の子孫がダビデの王座にこれから座らないよって神様が約束されたんだ。 So you might think then, so why is he in the line of Jesus, right?
で、そういうことだったら、じゃあなんでイエス様までの系図エコニアが入ってると思わない？神様が王様ならないよって約束したでしょ。
Didn't God promise that you're not going to have anybody?
Again, it's interesting because in Luke's gospel it goes from Adam all the way to Jesus through the line of Mary actually.
で、もう開かなくていいんだけど、ルカによる福音書、ルカの福音書を見ると、またイエス様の系図が書いてあるけど、アブラハムからじゃなくて、アダムからずっとイエス様までの系図が書いてある。でも、ヨセフの線じゃなくて、お父さんの、お母さんのマリアの線から出てくる。だから、イエス様がダビデの王座に座っても OK でしょ？エコニアがダメって言われても。
And so for Jesus to sit on the throne of David, it's okay, not from Joseph, because of Jeconiah, but because of Mary. Mary was related to David through Nathan. Joseph was related to David through Solomon.
ヨセフがソロモンを通してダビデと関係があったんだ。マリアはダビデの息子ナタンによって、その線によってダビデと関係があったんだ。だから聖書は、まあ、なんでこの複雑話してるのって、聖書は間違ってないよって、これを使って聖書間違ってるよっていう人がいるかもしれない。
All that to say, the Bible's not wrong. People use stuff like this and go, see, the Bible's wrong. It's not wrong. If you look hard enough, you realize it's always right.
よく調べたらいつも正しいんだってわかるんでしょって。 Let's read the rest, the 16, the rest of the genealogy. The case のあまり16節まで読みます。バビロン報酬の後、エコニアがシェアルティエルを産み、シェアルティエルがゼルバベルを産み、ゼルバベルがアビューデを産み、アビューデがエルヤキムを産み、エルヤキムはアゾルを産み、アゾルがサドクを産み、サドクがアキムを産み、アキムがエリューデを産み、エリューデがエリアザルを産み、エリアザルがマタンを産み、マタンがヤコブを産み、ヤコブがマリアの夫ヨセフを産んだ。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになったって。So from Abraham to through Joseph, right? だからアブラハムからヨセフを通してイエス様が生まれたって。And by the way, it says here, it doesn't say here that、Joseph was the dad of Jesus. It says Joseph was the husband of Mary. Interesting, right? で、ヨセフはイエス様のお父さんって書いてないって。イエス様は、あ、ヨセフがマリアの夫ってここに書いてある。まあ、また、マタイはそういうことを必ず指摘したんだ。Matthew was sure to point that out. In verse 17, 17節。それでアブラハムからダビデまでが全部で14代。ダビデからバビロン捕囚までが14代。バビロン捕囚からキリストまでが14代となる。And、so, he groups them. I don't know why. Honestly, I don't know why. で、なぜこういうことしたかわからないけど、マタイがこの14代のグループに分けたんだ、ここで。And the interesting thing there is if you look at it, that means the beginning of chapter 1, the genealogies doesn't list everyone because there's not 42 names there. 14 times 3 is 42, right? で、これちょっともう面白いと思うけど、あの、今まで読んだ系図って42人の名前書いてないんだよ。14×3 って42でしょ？だから何人かが名前が書いてないんだよ、この系図に。不完全。It's incomplete. For example, like verse 8 says, Joram begot Uzzah, but actually, between Joram and Uzzah, there were three other kings. 例えば8節のところで、オラムからウザが海って書いてあるけど、ヨラムとウザの間に3人の王様がいたんでしょ、実は。Again, so what are you going to say then? The Bible's wrong. だから聖書間違ってるっていう。Again, if you do a little research, we realize that sometimes Jewish genealogies, they skips. で、ちょっと調べたら、このユダヤ人のこの系図とか見ると、たまたまこの飛ばしてるところがあるんだって。よくある。And so in order to get all of the genealogies, you have to take a bunch of them and line them up, right? だから、もう正確正しいの系図を知りたかったら、いろんな系図を取って、並んで、並べて、調べてみる。And for Matthew, again, he's stressing Abraham, David, Jesus, right? で、マタイの場合、アブラハムからダビデ、ダビデからイエス様って、それを強調してるから、飛ばしてるところがある。まあ、いや。Now, from verse 18 to the end, we're going to talk about Christmas. で、18節から最後までクリスマスの話が出てくる。You know, you ever notice that at Christmas, we usually read out of Luke, right? で、クリスマスの礼拝とかクリスマスシーズンでよくルカによるのこのイエス様の話を読むんですよね。マタイのじゃない。なんでかわかる? You guys know why? Luke actually writes more about the birth of Jesus. ルカの方がね、もう実際イエス様の誕生の細かくもう話を書いてあるんでしょう。Matthew, he writes it from Joseph's perspective. And if you guys know, if you ask a story from a husband or a wife, you get less from the husband. マタイの方はヨセフの視点からイエス様がどこから来たかとかって書き記したんだ。 マリアの方からじゃなくてヨセフの視点からって、もうだから当たり前だけど、目の前にご夫婦がいてどうなったって説明してって言ったら、夫の方から多分たくさん言わないよね。僕はそうだけど、だからこれヨセフの視点、これから It's Joseph's perspective。 So look at verse 18, 18節。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。 When Jewish people got married, there were three stages. ユダヤ人たちが結婚したとき、この三つの段階があった。ほぼみんな。 There's the engagement, there was the betrothal, and then there was the marriage. And I don't know how to say it in Japanese exactly. I have to talk around it. こういう婚約、この結婚する約束があった。約束があって、その後婚約、その後結婚。So, you know, when we're talking about culturally arranged marriages, for example, which is what pretty much everybody did. だから昔よくこの、見合い結婚があったでしょ。まあ日本も最近まであったかもしれない。今まであるかもしれないけど。でも昔はそうしかなかったみたいな。When you were a kid already, your parents would get together and go, hey, my son's going to marry your daughter, okay?
Okay.
で、子供の時から、もう本当に小さい子供の時から、家族と家族があって、じゃあ将来、私の息子が嫁と結婚するでしょうって、その約束をしたんだ。That was the engagement. それは約束の契約の段階。Then when you got old enough, then there would be actual marriage contracts that you signed, but that was the betrothal. で、年頃になって、実際の結婚契約を作ったんでしょ、家族の間で。これは婚約。And usually the betrothal was about a year. で、婚約って一年、時間的に一年ぐらい婚約されたんだ、みんなは。And in that one year, you know, you didn't live together. The husband didn't live with the wife. There, but you're pretty much married. You're married without the sex. Pretty much. で、どう考えても結婚でしょ。まあ、性的関係ない。だから一緒に住んでない。一年間。でも、結婚するんだって約束があった。If you wanted to break the engagement, you would actually have to get a certificate of divorce even. だから結婚、その結婚、婚約をキャンセルしたかったとき、この離縁書が必要だった。だから、まあ、どう考えても結婚ですよね。婚約って。And then finally, after all the arrangements were made and the house was prepared and everything was done, there'd be a wedding ceremony. And they'd consummate the marriage and they're married, right?で、やっと一年経って、いろんな準備とか備えがあって、で、それが終わったら、結婚式があって、で、やっと二人で一人になったって。夫と、ご夫婦としてって。だから物理的にね、結婚を成立させたんだ。そういう、まあ、結婚はそうだったんで、昔。That's how it was, back then. Some people think, we need that today.I don't know. I'm already married, so I don't have an opinion. ある人たちは、現代もそういうシステムいいなって言ってる。僕もすでに結婚されてるから意見がない。But anyway, Joseph and Mary here, they're in that second stage. ここには、ヨセフとマリアがこの婚約の段階に入ってたんだ。もうだから、どうやって考えても、どう考えても結婚してたんだ。And then Mary comes to Joseph and tells him, I'm pregnant. で、マリアがここに、ここのバージョンに書いてないけど、ルカの方に見ると分かるんだけど、マリアがヨセフの方に行って、妊娠してるよって言った。 I mean, we know it's the Holy Spirit. Joseph didn't know that. まあ、聖霊様だったってわかるけど、ヨセフはもう確かに知らなかったでしょ、そういうことって。ショック。And so verse 19, だから19節見ると、夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしてしたくなかったので、密かに離縁しようと思ったって。You know, he's a good person. ヨセフはいい人だった。悪いことをやろうと思わなかった。普通の人はね、婚約されて相手が来て妊娠してるよって言ったら絶対不倫したってわかるでしょ。 In a normal, normal, in any other normal circumstance, if you're betrothed and your soon to be wife, fiance comes and goes, I'm pregnant, she cheated on you. And so that's what Joseph assumed.だからヨセフがそういうことを思い込んだって当たり前ですよね。And so he didn't want to pub, he loved her so much, he didn't want to publicly humiliate her. で、本当にマリアを愛してたんだよ。まあ、不倫されても愛してた。だから公然と彼女を困らせたくなかったんですよね。If she got caught cheating, she could die actually. They could stone her. まあ、不倫してバレたら、貫通とか、殺されるかもしれないんですよね、石打ちとかでも。So he thought, well, maybe I can, people don't have to know and I can just put her away ahead of time. Who knows what he thought? もうだから、もう、密かに離縁しようとしたと思ったんだから、もうちょっと離れて、で、他の人と婚約になったとか。芝居できるかなと思ったかもしれない。わかんないけど、愛してたから。2021、彼がこのことを思い巡らしていたところを見よ、主の使いが夢に現していった。現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリア、あなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスつけなさい。イエスとつけなさい。この方がご自身のご自分の民をその罪からお救いになるのですと。
I don't know about you. If I was Joseph, I would think, man, what's going on?
まあもし私たちがヨセフだったらって、え？どうしたのって思うんでしょ
？You know, you think about the sanctity of marriage. You know.
この結婚の清さって思うとって大事さって
You know, when something in there is a little off and it seems broken, it's a big deal.
その関係の中に何かずれてるところとかダメージがあるところあったら大したことですよね。
Even non-Christian people think it's a big deal, right?
クリスチャンじゃない人も未信者もそれは良くないって分かってるでしょ。
Again, small thing, but you know, if we're married, man, take care of your spouse. Don't let seeds of this kind of stuff get in there because it causes craziness, you know?
もうだから結婚されてる方って結婚を大事にしなさいよって、そうしないとこういう偽り変な話の種が入ってて、もうめちゃくちゃになる可能性になるんだ。で、ヨセフが本当に悩んで思い巡らしてたところって書いてあるんですね。
Joseph was confused. It says he was meditating on this. Thought about these things. I mean, Mary, by this point, he heard Mary sigh, but man, it probably was still fishy, right?
だから今のところ、今の頃もうマリアの話も聞いたことあったのに、なんか怪しいなって思ったかもしれないよね。
And so God sends an angel.
だから神様が天使、御使いを使わされたんだって説明するために。
Your Mary is going to have a son from the Holy Spirit.
聖霊様によって息子を産むよって。イエス様の名前をつけて。
Call him Jesus. Jesus is Joshua in Hebrew. Jehovah Shua, God is salvation.
イエスの名前は、イエスはギリシャ語でしょ。でも確かにユダヤ人の名前だったから、イエシュアって名前って、ジョシュア、イエシュア、エホバシュア、神は救いだって名前つけてって。 メシアとして人を救うから、息子が人を救うからって説明されたんです。すごくない？ The angel tells him, your son's going to be a savior. He's going to save people. 22, 23, 22, 23. このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、少女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマニュエルと呼ばれる。それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。 All prophecy fulfilled. これ全部成就された予言。もうあぜ、これイザヤ7章の14節に書いてある予言ですよね。 This is Isaiah 7:14, the prophecy. Verse 24, let's read it again, 最後まで。ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じた通りにし、自分の妻をお迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子を名の、子の名をイエスとつけた。So, it says here that Joseph simply obeyed. ヨセフが従ったって書いてあるんだ。これ見逃さないで。God can speak to us in so many ways, at so many times, in so many circumstances. 神様はいろんな方法で、いろんな状況で、通して、いろんな状態で私たちに声、語ることができ、かけることができるでしょう。Do we obey? じゃあ私たちはどう従うかどうか。I think what happens, just thinking about this, you know, I think what, there are times where we don't, you know, where we don't. で、従わない時あるでしょ? I can't speak for you, I only can speak for myself. これは僕の経験したこと、経験ながら言えるけど。なんで従わない?なんで従わないのって。Why don't I obey? Well, sometimes I don't agree. ある時同意してないから。ある時不便だから。Or it's too inconvenient.ある時ありえないことだから無理だと思ってるだけ。Other times it's too unbelievable. I think it's impossible. ある時怖いから。Sometimes it's too scary. ある時犠牲が多すぎるから同意してない。Sometimes the sacrifice seems too much.ある時難しすぎることか、理解できない、理解しにくいことだと見えるだけ、見えるしかない。Other times, all I can see is something that's too difficult or too difficult to understand. It doesn't make sense. もうわけわかんないからって神様に聖とかを言う。Rationalize that stuff with the Lord, you know? And yet, it says here, Joseph obeyed the Lord.でもここにイエス様、神様の話、ヨセフが従ったって書いてある。神様が言った通りやろうとしただけ。He decided he's going to do what God told him to do. He didn't know her until she gave birth. だからイエス様を産むまでに知ることがなかったって書いてあるから、性的関係とか結婚関係、そういう関係全くなかったんで我慢したんだ彼は。After that, we know Jesus had kids. で、その後、イエス様が子供、ヨセフとマリアが子供ができたんだ。イエス様が弟たちとか妹たちがいたって聖書に書いてある。100%。For sure. The Bible says, 聖書に書いた通り。It says Jesus had younger siblings. I know, like the Catholic Church says Mary was always a virgin. No, she's not. カトリック教会はね、マリアはずっと少女だったって教えてるけど、聖書を読むだけでそれ嘘ってわかるし、ね、Going back to Joseph as we finish off here. もうすぐ終わるんですけど、ヨセフを見るとね、この単純な信仰のこと、いや従うだけっていうことを甘く見てはいけないもん、侮ってはいけない。We don't want to overlook simple faith. Now God says to obey is better than sacrifice. You know, He wants us to obey.
もうだから聞き従うことは生きねえに勝ってるって神様は言われた通り、神様はみんな従ってほしいだけ。
You know, from here, we're going to continue to see God's amazing prophecies fulfilled. We're going to continue to see Jesus.
これからもうイエス様の話、メシアの話たくさん出てきて、神様の成就された予言たくさん出てきて、神様の御言葉の素晴らしさもわかるでしょう。
We see the incredible word of God. You know how accurate it is. ものすごい正確だって。
And I know I say this often, but you know, the more we love, learn to love the Bible.The more we know it, the more we know it, the more we apply it and live it. And the more we live it, the more blessed we are.
でよく言うんだけど、聖書のことを読んで愛できるようになったら、もっと知ることになるんですよね。でもっと知れば知るほど、その通り生きるようになるでしょ。で聖書通り生きれば生きるほど、ものすごい恵まれるな、祝福される。それは確実なこと。
That's the truth. It's incredible about our priorities and how we're able to sacrifice for certain things. Let's look to sacrifice for the word of God.
で、私たちの優先順位とか、まあ、いつもうるさく言ってるけど、優先順位でこういうことを大事にしてる、そういうことを大事にしてる、こういうことっていろいろあるんで、もう神様の御言葉を大事にしましょうよって聞き入れて。聖霊様に従って
being led by the Spirit and hearing from Him. And then we appreciate this gift. でこの賜物をアプリシエートできるんだ。
ありがたくするでしょ。
Let's pray. お祈りします。